今日が民数記の4章21節から33節までです。民数記4章21節から33節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたはまたゲルション族の人口調査をその父祖の家ごとにその氏族ごとに行い、30歳以上50歳までのもので会見の天幕で務めを果たし奉仕をすることのできるものをすべて登録しなければならない。ゲルション人諸氏族のなすべき奉仕とその担うものに関しては次の通りである。すなわち幕屋の幕、会見の天幕とその覆い、その上にかけるジュゴンの皮の覆い、会見の天幕の入り口の垂れ幕を運び、また庭の垣幕、幕屋と祭壇の周りを取り巻く庭の門の入り口の垂れ幕、それらの紐およびそれらに用いるすべての用具を運び、これらに関係するすべての奉仕をしなければならない。彼らの担うものと奉仕に関わるゲルション族のすべての奉仕はアロンとその子らの命令によらなければならない。あなた方は彼らに任務として彼らが担うものをすべて割り当てなければならない。以上がゲルション諸氏族の会見の天幕においての奉仕であって、彼らの任務は祭司アロンの子イタマルの監督のもとにある。メラリ族について、あなたはその氏族ごとに父祖の家ごとに彼らを登録しなければならない。30歳以上50歳までのもので勤めにつき会見の天幕の奉仕をすることのできる者たち全てを登録しなければならない。会見の天幕で彼らの全ての奉仕で彼らが担う任務のあるものは次の通りである。幕屋の板、その横木、その柱とその台座、庭の周りの柱とその台座、釘、紐、これらの用具とその奉仕に使うすべてのものである。あなた方は彼らが担う任務のある用具を名指して割り当てなければならない。これが会見の天幕でのすべての奉仕に関するメラリ諸氏族の奉仕であって、これは祭司アロンの子イタマルの勧告のもとにある。アーメン。昨日のところでは、キハテ諸氏族の奉仕について特に見てきましたけれども、今日のところは、ゲルション諸氏族とまた、メラリ諸氏族にの、そのそれぞれの奉仕について見ていきます。昨日の、キハテ人のその奉仕は、特に、聖女や死聖女の中にある特別な、道具、その契約の箱を筆頭に、その食材とかパンの机とか、そういう聖女や死聖女の中にある特別なものについての、その指示でした。そしてそれらはすべてですね、まず、共通しているのが青い布によって巻かれ、また、ジュゴンの皮によって覆われているものです。特に契約の箱、それは、外側から見れば青い布で覆われており、その他のすべては、ジュゴンの皮によって覆われております。そういうわけでキハテ人はですね、 まあ、レビ人、祭司ではなくレビ人ですから、聖書や死聖所の中に入ることは一生できません。そして十本の皮やその青布で覆われているその中身をですね、ケハテ人は絶対に一生見ることはできない、まあ、ただそれ、その重たい中身は何かなって、まあ、想像するだけで、とにかくそれを運ぶだけ、まあ、それがケハテ人に許されているものですけれども、ただケハテ人がその中身を見てはならないのは、それはケハテ人が死なないためであると、まあ記されている通りです。それに対してですね、この今日のところゲルション族の人たち、またメラリ族の人たち、彼らはそのものを、実物をそのまま見ることができます。それらには覆いはかかっておりません。聖女のその外側のもの、また縦板やあるいは横木、台座、またそれらを覆う布、それらはですね、そのままゲルション族もメラリ族も見ることができます。でこのまずレビの3兄弟、長男がゲルションで、次男がケハテ、三男がメラリなんですけども、まずこの長男のゲルション族はですね、その幕屋の主に幕とか布とか、まあ、そういった折りたたみのできる柔らかいものはですね、それらのものが担当となっております。それがすなわち25節、幕屋の幕、会見の天幕とその覆い、その上にかけるジュゴンの皮の覆い、会見の天幕の入り口の垂れ幕を運び、また庭の垣幕、入り口の垂れ幕など、あとその他紐、またそれらに用いる全ての用具ですね。ですから紐とか布とか膜とか、革とか、そういった、折りたたんだり曲げたりできるもの全般、ね、が、このゲルション人が運ぶ担当は、なされております。そしてこのゲルション人の、その監督になるのは28節の方を見ますと、祭司アロンの子イタマルの監督のもとにある、まあ、ですから、祭司アロンはですね、まあ、2人の子、エルアザルとイタマル、まあエルアザルが3男でイタマルは4男なんですけども、ですから4男の、その、指示に従うものですね。昨日のあのキャハテ族に関しては三男のエルアザルがその監督をしておりました。さて続いて29節以降はメラリ族のその担当になるんですけども、メラリ族の担当はですね、主に幕屋の板、それから横木、柱と台座ということで31節に記されている通りです。ですから硬いものですね、骨組みに相当する部分、また、壁板とか、その、土台となる台座、また、その釘やその周りの紐、そうした硬いもの、主に台座とか骨組みに相当するものがこの、メラリ族のその担当とするべきものです。これらのことが、まあ、メラリ族の担当なんですけども、このメラリ族のその監督もまたギルション族の監督と同じ祭司アロンの子イタマルですね、あの四男のイタマルになります。で、祭司、まあレビ人のその数はですね、まあ、明日以降の34節以降のところに、まあ、記されているんですけども、結構ですね、まあ多いですね。ギルション族は合計2630人で、メラリー族は3200人、そんな感じで、まあ、2000-3000ぐらいの、そういう数字ですね。それらを、まあ、祭司一人、イタマルがですね、その監督を、しているわけです。これも結構 祭司のその役割が結構重要ですね。でこの、数に対してその奉仕の役割、それは、もしかしたら、そんなに重労働ではないかもと思うかもしれないんですけども、ところがですね、幕屋、それは出エジプト記の学びで、学んだ方は覚えている方は、かなり、思っているより大きいものだということを、知っているかと思います。例えばですね、幕屋その構造については出エジプト記の26章の方で学びました。幕屋の幕はですね、出エジプト記の26章の一節から読んでいきますと、出エジプト記の26章の一節からです。幕屋を10枚の幕で作らなければならない。すなわちより糸で織った天布、青色、紫色、黄色のより糸で作り、巧みな細工でそれにケルビンを織り出さなければならない。幕の長さはおのおの28キュビト、幕の幅はおのおの4キュビト、幕は皆同じ寸法とする。その5枚の幕を互いにつなぎ合わせ、また他の5枚の幕も互いにつなぎ合わせなければならない。そのつなぎ合わせたものの端にある幕の縁に青い紐の輪をつける。他のつなぎ合わせたものの端にある幕の縁にもそのようにしなければならない。その1枚の幕に輪50個をつけ、他のつなぎ合わせた幕の端にも輪50個をつけ、その輪を互いに向かい合わせにしなければならない。金の留め金50個を作り、その留め金で幕を互いにつなぎ合わせて一つの幕屋にする。言葉で読んだ説明だけではあまりイメージができないかもしれないんですけども、要するに幕屋、それはですね、10枚の幕によって作り出されております。ですから、この幕屋は上から見たらですね、ストライプが10ある、そういうしましまに、もしかしたら上から見たら見えるかもしれません。そしてそのストライプの一つの、長方形の、幕がですね、一つとしてそれが合計10枚で、その10枚をこの輪っか、紐とまた 輪でつなぎ止めるような、そういう形で、大きな一つの幕が作り上げられるんですけども、そのうちの、幕の一つはですね、2節にあります通り、幕の長さは28キュビト、幕の幅は4キュビト、要するにですね、28キュビトといえば、12.46メートルです。ちょうど25メートルプールの半分ぐらいですね。それが、幕の長さ で幅は4キュビト、すなわち178センチメートルです。私の身長がちょうど178ですので、ですから私の身長ぐらいが、その幕の幅で、その長さが、25メータープールのちょうど半分ぐらい、それが一つの幕、結構大きいですよね。でそれが合計10枚でつなぎ合わせて、一つの大きな幕として、でそれぞれの、ところには、輪っかが50個取り付けられていて、そしてそれぞれを、青い紐によって、結びつける。で、さらにそれを5つのその大きな、合わさった幕を金の留め金で、しっかりと互いにつなぎ合わせて、それでやっと合計一つの、この幕が出来上がるわけです。それが、ケルビムでの模様が織り込まれた、その最も、その幕屋の内側に相当する幕ですね。これが第一の、最も内側に相当する幕になるんですけども、 でそのケルビム折りの幕だけじゃないんですよ。あの幕屋がもう2つ3つもう4つあるんです。この、まあ、ですから、この幕屋そのものはですね、まあ、長方形の形しておりまして、でそれ、まあ、結構大きいんですね。まあ、とにかく、ケルビム折りの幕、まあ、それが最も内側にあり、そしてその外側には、もうちょっとサイズが大きいヤギの毛の幕が、また覆われて、それもまたですね、今度は11枚です。でその、幕の一つの寸法は、まあ、178センチかける、今度は 13.35メートル、まあ、30キュビットですね。ですからちょっと大きいんですね。はい、幅が4キュビット、4キュビットっていうのが178センチで、長さが30キュビットですね。あのケルビム折りの方は、2節の方を見ますと28キュビットだったんですが、ヤギの毛の膜は、8節の方を見ますと30キュビットが長さになります。だからちょっと大きいんですね。ですからケルビム折りの膜は完全に、まあ、ヤギの膜によって隠れる形になります。でこれもまた、輪っかが50個あって、まあ、うんぬんと、まあ、結構な、ですから取り外したり、またそれをセットしたりするときはかなりの、まあ、作業になるわけです。そしてヤギの膜のですね、もう一つ外側に覆いとなるのが、14節ですね、赤くなめしたお羊の皮の覆い、それで覆われて、そして最も外側にかかるのが、ジュゴンの皮の覆いです。ですから、まあ、かなり大きな幕が4つその幕屋は覆われることになるわけです。でその幕をですね、まあ、取り扱うのがそうこのゲルション族になります。で何もですね、この幕屋の幕だけでなく、また外庭の仕切りも、それも幕、まあ、かなり大きな、今度は27章の方にその庭の構造があるんですけども、まあ、縦が22メートルですかね、まあ、50キュビットで、幅が100キュビット、まあ、44メートルですから、22メートル ×44 メートルのその、庭、それをその外側を覆ってる、垂れ幕、それもまた、このゲルション族の、担当になります。それから、メラリ族、まあ、メラリ族はその骨格、まあ、板とか、横木とか柱とかその台座とかが担当になるんですけども、その横木とか、板、それもですね、まあ、結構な、大きさです。出エジプト記の26章の16節の方を見ますと、板1枚の長さは10キュビト、板1枚の幅は1キュビト半とありますので、幅が1キュビト半といえば66センチ、それで長さはですね、10キュビトといいますと 4.45メートルですね、4メートルと45センチ。要するに幕屋のその板ですから、幕屋の高さはですね4メーター45センチあるわけです。まあ、それが幕屋の高さであり、また幅でもあるわけですけれども、ですからこの一つの板も結構大きいですね、長いですね。4メーターの物干し竿はちょっと電車で、運ぶことはできないほど、まあ、長いですけれども、その4メーターよりももっと長いのがこの幕屋の板1枚になります。ですからレビ人は、まあ、これきっと2人がかりとかで、まあ、肩に担いで 運んでいたか、まあそういう形で、運ばなくてはならないわけです。でその板がですね、幕屋のために南側に20枚、北側に20枚ということが、まあ、18節以降のところに記されており、また、それを、には、まあ、それぞれ台座があるわけですね。この幕屋の台座は銀の台座になります。まあ、これだけ大きな重たい板を、その土台に据えるその銀はやはりかなり重たいものになりますね。この幕屋の板は、南北にそれぞれ20枚ずつ、それで西に6枚プラス2枚で合計8枚になるんですけども、とにかくそれだけの、結構な分量ですね。でこれら、まあ、この台座とまた板、まあ、そればかりでなく27章の方を見ますと、やはり、この幕屋の庭の部分があるんですね。幕屋の庭にも、まあ、それぞれ今度は銀ではなく青銅の台座があり、またそれの、この幕を立てるための、それぞれの立て板があるわけです。要するにこれだけの、まあ、結構な大きいもの、結構な分量のものを、このゲルション族とメラリ族の人たちがそれぞれ担当するわけです。このようにですね、主は本当にそれぞれの一人一人に奉仕の分担をさせ担当させるんですね。幕屋を、取り外すとき、まあ、要するに主がその場所から行きなさいと、まあ、そのゴーサインを出されたとき、あの栄光の雲の柱がそこからですね離れ登った時が要するに主のゴーサインでした。そのゴーサインが出たら、要するに祭司たちが、それぞれレビ人に指示を出すんですね。まず、ケハテ族がに指示を出して、あまず祭司自身がその祭具を幕で覆って梱包するところから始まるわけですね。で梱包し終わったら、ケハテ族を呼んで、でこれらのものを運び出しなさいと。で、運び出している間に、ゲルション族に、その四男の、イタマルが指示して、幕屋の幕を外しなさいと指示し、そして幕屋の幕が、全部外し終わって解体し終わったら、今度は、メラリ族に対して、それぞれのその板とかまた土台、それからその横木を外して運び出しなさいと、まあ、そういう形で、まあ、本当に秩序があってですね、それぞれの奉仕がなされていくわけです。主は秩序だった神です。私たちの奉仕もですね、それぞれ秩序を持ってなさなければならないんですね。一人一人が身勝手に、私は、この時、まあ、これをしたい、私は、賛美の賜物があるんだから、好きな時に賛美したいということで、なんか真夜中の2時とか3時に賛美とか、したり、まあ、そういうことは近所迷惑っていうか、まあ、あまり栄光にはならないわけですね。とにかく主の栄光のために、主のその御用のために私たちは用いられてるんです。そしてそれは人間の身勝手では済まされないんです。それぞれみんながですね、一体となって有機的にみんなで主の全体で主の栄光を表すために、主の栄光を褒めたたえるために用いられていくべきであり、そしてそれは決して無秩序ではないし、一人一人の好き勝手ではないんですね。自分の好きな時、自分の好きな時間、自分の好きな都合ではなく、主の御心の時、主の御心の行い、それに私たちの側が合わせるのが、まあ、要するに働き人に求められるべく、そういう性質であるわけです。ですから働き人であると自覚するのであれば、 自分の好き勝手を捨てて主の御心を取らなくてはならないわけです。ゲルション族またメラニ族、彼らはそれぞれ幕屋の幕や農製品、またメラリ族はその骨組みや板、横木、それを担当としておりました。またキハテ族はその重要な聖所や至聖所にあるそれぞれの器具や道具、それらを運ぶものですけれども、しかしキハテ族はその中身を一生涯見ることはありませんでした。でもそれでも忠実にですね、その奉仕を分担しなくてはなりません。キハテ族の中の、コラは、もう本当にそのジュゴンの皮で覆われているものの中身、俺たちを見てみたい、そういうふうに思ったのかもしれないですね。アロンとモーセ、あなたたちは部を超えてる、みんながみんな尊い主の奉仕者であって、みんなが聖なるものであるから、あなたたちだけが、そうやって、その聖女の中に入ったり聖女の中を見たりするのは、それは不公平ではないか、言うんですけど、しかしあいにくですね、神様の奉仕は人間の公平さではの計りでは計ってはならないんです。主の定められた法則に従って私たちは歩むべきなんです。それが、世の中の仕事と違うところです。世の中は実力のある人、そういう人たちが、頑張った人たちが、報われる世界ですけども、神の国においては、確かにですね、主に対する、その心は大事です。主に対する熱心さは大事です。主の奉仕を頑張ることは大事ですけども、しかし御心にかなっているかかなっていないか、そこが最も重要なわけですね。御心にかなっていないところでいくら頑張ってもそれは空回りする以外にないんです。しかし主の御心にかなったところをポイントをつくのであれば、それは本当に労を少なくして益がもうすごい多い、そういうのが神の国の奉仕です。どうか皆さんは自分のやりたい何やかやでなく、主の御心をとってですね、そして主に豊かに用いられて、みんなで共に神の生徒たち、また働き人たち一体となって主の栄光を表していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちはキリストの体であり、おのおのがおのおのの与えられた役割を果たし、授けられた賜物によってその奉仕を成していくものです。私たちは自分の好き勝手とかではなく、またあるいは身勝手に、私はこれこれの能力があるからこれこれをするんだと身勝手に主張したりすることはなく、全体がそれぞれがキリストの体の各部分として、互いが互いをいたわり合い、またこの幕屋の幕も輪っかと紐がそれぞれあって、それで結び合わせされたように、私たちもキリストの愛という誠の帯でもって結び合わされ、そして互いが互いを補い合い、全体でキリストの栄光を表していく私たちでありますように。そういうわけで奉仕者が本当に一匹狼的に身勝手に活躍するということ、それは御心ではありません。私たちはただあなたを中心とし、あなたを主人公とし、そして日々の奉仕に携わっていくことができますように、どうか助けを導いてください。この天聖教会においても、また日本全国世界中の教会においても、そのように生徒たちが一人一人互いに組み合わされて、キリストの結びによって結び合わされて、それぞれが 与えられている他王の御心に沿った形で成していき、そしてキリストの栄光を豊かに表していく教会でありますように、イエスを祝福してください。今日与えられたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。